はい、ではおはようございます。今日はファミリー礼拝です。父の日ファミリー礼拝です。最初に聖書の言葉を皆さんで一緒に読んでみたいと思います。暗唱聖句風に、ね、天の父なる神様、マタイ6章9節って言ってますんですか。はい、3、はい、天の父なる神様、マタイ6章9節だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、マタイ6章9節アーメン。
今日はちょっとエミナリさんにインタビューしてみようと思っています。あなたのお父さんはどんなお父さんでしょうか。あなたのパパはどんなお父さんでしょうか。それから大人の人はもうお父さんが亡くなってるかもしれませんけど、あなたのお父さんはどんな人だったでしょうか。
自己犠牲で、あなたのお父さんはどんなお父さんでしょうか。
おしゃべりの人です
か。何か楽しいことありますか。
楽しいことで、山道を車で走ってた時にすごいビュンビュン飛ばして楽しそうでした。
ということでした。ボロが出ない。私たちはね、お父さんとお母さんがいて生まれてきた、ね、もう亡くなった人もいるけれど、今元気なお父さんがもういると思います。
さあ、僕にはですね2人のお父さんがいます。1人は林忠という僕を産んでくれたお父さんね。これは1989年の6月9日に写した写真で、ちょうどうちの父親の最後の誕生日でした。生まれたのは1908年明治41年、もし今年生きていたら、106歳ですね。この後次の月の7月に癌で天国に、イエス様を信じて天国に行きました。この下に写っているのはさっきうちのお父さんおしゃべりって言った人ですね。その人はまだ2歳にならないぐらいという最後のお誕生日の写真です。うちの父親は、やっぱりよくしゃべりましたね。
とにかくよく歩く人で、
もうどこ行くのも本当によく歩く人で、だから私もとてもよく歩く人だ。からうちの父親に教えてもらって一番面白かったなと思うのは、東京大井町線の戸越公園のところに住んでて、ちょっと行くと二子玉川とかありまして、そこでボートに乗れるね。で月に1回ぐらいボートに連れて行ってくれて、もう幼稚園ぐらいの時からボートを漕がされて教えられたので、もう小学校3年生ぐらいではもう一人でボートが漕げるようになりました。だから松原湖のバイブルキャンプに行ってボートの競争をしたら負けない。これだけは父親から教えてもらった多分一番大きい、他にもあるでしょう、大きい。さあ、もう一人のお父さんは結婚してからできたお父さんね、正雄と言います。この間79歳になりました。1935年の生まれ、昭和 10年ね。4月に大腸がんの手術をして、まだ体調は完全じゃありません。ぜひお祈りをしてくださるととっても嬉しいですけれど、このお父さんは、このお父さんもよく喋るお父さんですね。で、うちの父親が死んだ時、ね、天に召された時に家内の父親に、ああ僕のお父さんがいなくなっちゃったとぼやいたんです。その時に家内の父親が、頭から遊戯を出すみたいにして私に怒ってですね、何を言ってるんだ、俺がいるじゃないか、これから俺を自分のお父さんと思えと言われました。それから本当に、今の僕にとってはただお父さんというと正雄なんですね。で、こっちの林忠の話をうちでするときはうちのお父さんというのがつくんです。だから家で会話するときはお父さんがねって全部この人の話をしてます。お祈りをしてくださるととても嬉しいです。手術を受ける前に、うちの家内がイエス様を信じる決心をしないかといったときに、なかなかその全部決断することまでは難しいけど、でもあんたたちが信じてる神様に自分も頼って生きてるから、そのことは心配しないでくれと、言って手術を受けました。幸いなことに手術を受けて、少し元気でいますから、はっきり イエス様を信じますっていう信仰の告白に導かれればと思っています。さあ、僕にはでも3人目のお父さんがいます。それはイエス様が教えてくださった神様です。イエス様は神様のことを天にいます私たちの父って、まあ、簡単に言っちゃうと天の父なる神様って教えてくれました。天にいますってどういう意味でしょう。どういう意味だろう。天にいる、天にいる私たちのお父さん、天にいる、まあ、答え書いてあるんだからしょうがないんだけどね。これこういう風に作ったらスパッとか言ってこうできないからね。天にいるっていうのはね、分かりやすく言うと今日も生きているお父さんだけど、例えば僕のお父さんは25年前に癌で死んでしまいました。まあ、今もね、まあ、生きてるっていう意味では天国で生きてるんだけど、でももうこの地上でね生きていません。でも神様は今日も明日もずっと生きているお父さんだっていう。そして僕たちがいつでも呼んだら答えてくださる。だから僕たちは神様にお祈りをしますよね。呼んだらいつでも答えてくださるお父さん。それから天にいるっていうのはもう一つ意味がある。それはね、この天ね、この宇宙も私たちが住んでる地球も、そして私たちのことも救ってくださって、そしてどんなことでもできる神様、どんなことでもできる、そして僕たちのことをとってもよく知っていてくれているお父さん、それがね天にいますっていう意味だ。そしてこの父なる神様は私たちのことをお父さんのように大切にして、ね、愛してくださっています。お父さんが子供としたいこと、それはね子供の話を聞きたい。お父さんというのは子供のことがやっぱり心配で子供の話を聞きたい、ね、子供が小さい時もそうですけど、例えば大きくなって独立したらもっと子供の話を聞いて何か力になれることがないかなと思って心配をしたい。でそれがお父さんですよね。で同じように天の父なる神様は私たちのお話を聞くのが楽しみなんです。私たちのお話って何でしょうか。それは神様にお祈りすることです。私たちが神様にお祈りをして神様とお話をすることを神様はとっても楽しみにしています。だから私たちはこの天の神様にお祈りをしましょう。今日ファミリー礼拝だからできるだけ子供向けに話してますけど、でも大人の私たちもみんなね天の神様にお祈りをしましょう。どうして。天の神様は今日も生きていて、そしてどんなことでもできる。さっき祈ってご覧よ分かるかなって歌ありましたね。あれ僕がクリスチャンになった頃から教会役でずっと歌ってる歌ですか。もう40年以上前の歌です ね。本当の神様は今も生きておられお祈りに応えてくださるって書いてある。だから私たちは天の神様にお祈りしましょう。じゃあどんな風にお祈りしたらいいんでしょうね。最初は呼びかけです。呼びかけの時に天のお父様ってお祈りしたり、天の父なる神様ってことです、ね、天のお父様ってお祈りしたり、そしてどんなことでも話していいんです。どんなことでも話して、イエス様を信じて神様につながっていたらどんなことでも神様にお祈りしてお願いしてごらんなさい。そしたら神様がそのお祈りがちゃんと正しいお祈りだったらそのお祈りに応えてくれるっていうんです。だから神様にお祈りすることは例えばありがとう、神様に最近感謝してありがとうって言ってますか。文句ばっかり言ってませんか。神様にありがとう。そして2つ目はごめんなさい。神様が僕たちのこととっても大切にしてくれてるのに神様の嫌なことばっかりして、それから神様に隠れて神様の悲しむことをしていたらごめんなさいって言って、イエス様がその罪を許してくださったことを信じますお祈りする。それからある時はね、助けてくださいってお祈りすることがあるね。助けてください。それからもう一つはね、あの子、ね、それからあの人を助けてあげてくださいってお祈りすることがある。これね、鳥なしの祈りって言った。自分のことだけじゃなくて他の人のために助けてくださいってお祈りすることがある。そうやって僕たちは神様とありがとう、ごめんなさい、助けてください、 あの子を助け、あの人を助けてあげてくださいって言って神様といろんな話をすることができるんです。そしてお祈りの最後、教会でいつもお祈りの最後は何て言いますか、まあ、ちょっと言葉が違う時もあるけど、イエス様のお名前によってお祈りします、アーメンってお祈りするでしょ。なんでそういうふうにお祈りするんでしょう。どうした、イエス様の名前によってお祈りします、アーメンってどうしてお祈りする。それは僕たちは本当は神様から離れた罪人で、地獄に行かなきゃいけない、神様に裁かれて滅びなきゃいけない人間だから、自分で出て行って神様の前に厚かましく神様にお祈りなんて本当はできない。でもイエス様が僕たちの汚い罪のために身代わりに死んでくれて、イエス様を信じて神様の子供にしてもらったから、だから神様を天のお父様って呼びかけてお祈りできるようになったんです。それで僕たちはそのことを忘れないように、いつでも最後にイエス様のお名前によってお祈りします、アーメンってお祈りする。そして天の父なる神様はお父さんが、ね、子供の話をどんな話でも聞きたい、ね、調子のいい話だけじゃなくて、ね、うまくいってない話を聞いて一緒に心配してお祈りしたり、何か自分に助けられることがないかとか一緒に考えたりすると同じように、神様は調子のいい話だけじゃなくて僕たちの調子の悪い話、ね、困った話、その話も聞いて助けてあげたいっていつでも思ってくれてる。まあ、ちょっと一つの話をします。今から30年前ぐらいの話です。僕が愛知県の西尾というところで名古屋の近くで牧師を、一番初めの牧師を始めた時でした。僕は洗礼を受けた教会は国立キリスト教会という教会で洗礼を受けました。まあ、そこに、僕の先輩のご夫婦がいたんです。うちの長女の生まれた時と1ヶ月後に男の子はその先輩の家に生まれました。生まれた時から脳の病気を持っていました。その病気はどういう病気かというと、今詳しい名前忘れちゃったんですけど、この脳の中にね、このね頭の中、脳みその中に少しこう穴が開いてて、そこにね髄液っていうね液体が入って、でその髄液っていう液体のところに産んでこんな塊ができちゃう病気、その病気なの。2歳だったかなその時。だけどそのことで日本で一番いい病院のお医者さんにかかっていたんだけど、まだ小さい子供なので手術ができません。そしてもしこの中の膿が入っているこの膿の玉がパンって割れてしまったら、中にバイ菌が飛び散って多分そんなに長くかからないで死んでしまいます。そしてお医者さんにできたことは、その膿のねこういうボールみたいなのがパンって飛び散った時に、なんとか少しでもバイ菌を膿を取れるようにっていうことで、頭の中にチューブを近くまで入れて、そしていつその膿が出てもいいように吸い取れるようにという準備をしていました。それしかできなかったんです。僕が洗礼を受けた教会でもみんなお祈りしてました。そして僕が牧師になった教会でも話をしてお祈りをしてました。ちょうど夏休みに僕は東京に帰ってきました。帰ってきた時にサトシ君のその海のボールがだんだんだんだん大きくなってきて、もうすぐに弾けるかもしれないという話を聞きました。まあ、先輩のお家に行って一緒にお祈りをした時に、先輩が林先生一緒に病院に行ってお祈りしてくださいって言うんです。そう言われるけどね、僕はお医者さんじゃないので、日本で一番いいお医者さんにかかっても治せないものを僕は治すことはできません。でも先生でも一緒に行ってぜひお祈りしてくださいって言うんです。もう先輩の頼みですから断るわけにはいかないので、一緒に病院に行きました。 ICU っていうところに入ってました。でこういうふうに手と足をこういうふうに縛られてるというか、ね、バンドで止められてました。なぜかというと暴れて取っちゃうから。そしてお医者さんからはいつも痛いことをされてるので、看護婦さんとかお医者さんとか大人の人を見るともう大人不信、僕が言っても林先生が来たよって言っても彼はまた嫌なことされるんじゃないかっていう顔で見られました。それで先生お祈りしてください、 旧約聖書の詩編の23編、主は私の羊飼いというところを読んで少しお話をして、じゃあ林先生がみんなが来られないからみんなの代わりに林先生がお祈りするからねって言って手を置いて、そしてイエス様どうか治してください、お医者さんでも治すことができません、もうすぐその海がパンっていっちゃったら大変なことになります、神様治してくださいってお祈りして帰ったんです。林先生はそれでも大変だ、僕が祈ったってと思って帰りました。次の日朝一番でその先輩のお母さんが電話してきました。林先生、サトシの海がボールが割れて海が出ました、ああやっぱりダメだったと思ったんです。そしたらその後先生、とっても不思議なことが起こった、先生が帰った後に夜破れて海が出たそうです。お医者さんたちはついにもう海が出てしまった、大変だと思って応急処置をして、そしてすぐにその海を調べた。何が起こったと思いますか？海の中の菌が全部死んでいた。この病院でこういう病気をたくさん扱ったそうですけど、今までに一度もなかった。で、先生のおかげですって言われて、僕じゃありません。それも本当に神様がやった。そして僕はその時にさっきも言いましたけど、みんなが行けないので僕はみんなの代表でお祈りに行っただけです。お祈りしながら本当にドキドキしてお祈りしたんです。まだ牧師になって1年か2年で本当に駆け出しの牧師で、自身も何にもなくてお祈りしました。神様は僕たちがあの子を助けてくださいって祈った時にそのことをしてくれた。今でもそのことをあの子を助けてくださいってここに書いた時にそのことを思い出しました。さっきの歌でありましたね、本当の神様は今も生きておられ、お祈りに応えてください、私たちの天の父なる神様は私たちのお祈りに応えてくれます、だからどんなちっちゃいことでもお祈りしましょう。さあ最後にじゃあもう一回この聖書のことを読んで終わります。池間さん、はい。天の父なる神様、マタイ6章9節、だからこうお祈りなさい、天にいます私たちの父よ、マタイ6章9節、ね、じゃ最後に一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたは今日も生きておられます、また私たちのことをどんな小さなことでも聞いて、そして私たちが困った時に助けてくださる神様です。私たちはこの天の父なる神様に本当にどんなことでもお話をすることができるように、お祈りをすることができるように、この1週間も助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。